前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、初回放送を聞いてくださっている方は3月の14ということですね。議会そろそろ2月定例会が終わるというタイミングなんですが、今日はがっつり議会のお話をしたいと思います。2月に続いて、本日のゲストですね、糸数正弘議員の、
よろしくお願いいたします、
先輩をお呼びいたしました、よろしくお願いします。先月はですね、すみません、私がほとんど喋っちゃったので、
おっしゃってたように徹子の部屋状態
なので、今日はたっぷりですね、糸数議員のお話を聞きたいと思いまして、糸数議員公明党会派でいらっしゃいますけども、ね、前 の, 副議長ということで、議会改革でね、だいぶ私お世話になりました。
とんでもないです。
それでいろいろと議会の話をする機会も多いので、今日もそうですね、ほぼ準レギュラーでですね、お招きしております。
ありがとうございます。
さて、糸数議員、今日はですね、2月定例会の話、2月定例会は2月の12日から始まって 予算議会ですので、いつもより長めの、
ね、長めですね、代表質問、一般質問が終わって、今日からいよいよ委員会審査に突入と。
そうですね、今2月もう1月にかかるぐらいの日に収録をしてるんですけど、そういったタイミングですね、今回の議会あれですね、何といっても子どもの貧困対策、
これはもう各会派、ほとんど取り上げてましたしね、非常に重要な案件だなと、マスコミ的にもかなり報道もあって、
国も県も予算をつけて、精神計画も作り、で那覇市ではどうするんだということで、計画も調査もしないというね、那覇市はね、
これちょっと厳しいなっていうね、
沖縄市が調査をするという、方向のようですけども、
やっぱり国からの、流れでは県の方でしっかり調査をして、計画を作ったと。でこの間県の担当といろいろやり取りした際にも、市町村がぜひね、やっぱり実施主体はほとんど市町村なので、ぜひ市町村も計画を作って取り組んでほしいというね、話もありましたけども、那覇市はやらないと、それはちょっとね、残念だなっていう感じですけども、これからちょっと求めていかないといけない、
そうですね、内部組織としては町の横断的なね、課の横断的な、部長課長クラスで、そして、政策調整統括官ですか、をリーダーとした、推進会議を、設置するということなんですが、
そうです。
方向性をね、一つにするためにも計画って
大事だと思いますね。せっかく推進体制作ったけれども、どういう流れでね、もったいないのは那覇市的に、いち早く子どもの、学習支援事業とか、今の貧困対策につながる事業を立ち上げてきたからこそ、他の市町村も、それをモデルにやってるところも今後多く出てくるの で,
そうですよ、ね、
だからこそ那覇市がやってほしいなっていうのはありますね。
那覇市としては今のところの日本柱としては、子どもの居場所と
居場所です、
学習支援とかの寄り添い体制というような内容でしたよね。さまざまな、細かい事業などなども盛り込んでいた、盛り込んでいる28年度予算、ということなんですけども、ちなみにですが、28年度予算というのは過去最大規模の1430億ですね。という中で、2月定例会で、審査審議が進んできたところといったところですね。
そうです、
子どもの貧困の絡みで、糸数議員の話は今日はメインに聞くんですけども今回の議会で市営住宅の問題を取り上げた議員多かったですね。
多かったですね、
会派含めて、どういったことかというと、一人親世帯を最優先入居、の対象にするという、つまり市営住宅に入りたいという人が、優先順位をつけるわけなんですけども、その中で、最優先、優先、一般ということがあって、これまでは多子世帯、つまり3名以上のお子さんがいる、世帯というのは最優先にしようと、そこに一人親も入れましょう、で、他にもやっぱり優先度が高い、高齢者、障害者、そして、生活保護受給者という、方々がいる中で、最優先に入れようという、優遇措置としては一歩進んだという評価があったんですが、 それがなんとあの蓋を開けてみると期限付きの入居ということで、
は
い、
18歳まで
そうですね、
子がね、18歳になるまで、
はい、という、ことが、ちょっとこれはあの今の子どもの貧困対策の趣旨に反するような、うん、あの大学とかですね、まあ、進学の妨げになるんじゃないかという不安の声がかかっているということで、かなりの方が質問して、
はい、取り上げました、
はい、取り上げて、まあ、私も取り上げましたけども、それでやっぱりこの18歳という線引きはどうなのか、うん、あのもうちょっと、所得の状況に応じた措置を講じられないか、はい、またはあの民間 の, あのアパート、まあ、賃貸物件の活用、うん、まあ、補助を、ね、うん、出すところもありますよね、うん、はい、そういったのはどうかということが、はい、上がった。
そうですね、
ね、議会で
対象になるのが9つの団地
そうですね、
ですね、
はい、
その9つの団地で、まあ、どのぐらいの空き室が出るかという状況によりますけど、うん、まあ、一気にそれで広がるという、ね、話ではないので、うん、まあ、あのその中でかろうじて入居、最優先で入居できた方が、はい、まあね、前泊議員質問で取り上げてましたけど、ちょうど児童扶養手当が切れる ね、
はい、
そのタイミングで出なきゃいけない、うん、これはちょっとね、やっぱり、うん、あの厳しいなっていうね、印象強かったですね、
うん、そうですね、なかなかその、まあ、一人親家庭 の, あの世帯のほとんどの、うん、方々が、まあ、生活状況が、まあ、厳しいっていう中で児童扶養手当に、うん、頼らざるを得ない方々も多い中で、はい、 それは切れると同時のタイミングにですね、うん、待機を迫られるというのは、はい、非常に、まあ、あの経済状況を見ても厳しいものがあると、まあ、その18歳で進学をして、うん、何かと物入りな、うん、あの時期ということで言えば多子世帯も一緒ですからね、その辺あのただ市の方もあの市としては あれなんですね、あのこの公営住宅の出資という、うん、あのことから今あの困ってる、まあ、ちっちゃな子供を、うん、お子さんを抱えた世帯にどんどんバトンタッチをしてほしい、うん、ということで、まあ、今回の、はい、措置ということを考えたそうなんですけども、そのあの趣旨も非常によく理解できるんですよ。
競争率がね、うん、非常に高いですからね、
20倍とか30倍とかですね、
はい、
ええ、でこの期限付きというのは、まあ、県内では那覇市だけ、まあ、大体都市部で、これだけニーズが高いようなところが、で設定しているようなあの例外的な措置ではあるんですけども、非常に今悩ましいところでですね、
そうですね、
あの、那覇市としてもその状況を見ながら、うん、あの検討していくと、どういった方法がいいのかということで、うんうん、これはもうあの議会も知恵を出し合ってですね、うん、早急な対応がね、うん、必要かなと思うんですけど、うんうん、
思います。あの、うん、とりあえずね、まずは制度を動かして、うん、もうすでにその第一弾はもう、抽選日が今日、あ、3月の3日かな、
はい、
もう抽選日がやがてですの で、はい、うん、でそれで選ばれた方々まず、ね、うん、4月から入居されて、うん、まあ、その後ね状況見ながらちょっと年齢の件は判断をしていきたいような答弁もね、うん、ありましたけれども、ただやっぱり早い段階で方向性きちんと、うん、もう少し考え方をね、うん、いろいろ入れていかないと、うん、途中から制度改正なかなか厳しいのかなという印象はあります、
うん、そうですね、はい、またあのこれはその一時的なあの経済的な困窮ということで、うんうん、自助努力によって経済的な回復が見込める、うんうん、人にはこういった期限付き入居というのも認めていいんではないかという国の流れではあるんですけども、はいはい、あの例えばその多子世帯とか一人親世帯の中でもですね、うん、あの障害を抱えている方がいらっしゃる、まあ、生活保護を受けてらっしゃる方がいるという、うん、この掛け合わせの世帯の場合は、はいはい、じゃあどういった扱いになるのかというところも非常に悩ましいところで、
う
ん、
そうですね、まあ、それちょうど質問されてましたね、
なんか様々なケースがね、うんうん、考えられると。でまたじゃあ18歳最優先だったら18歳で退去しないといけないんだったら、うん、じゃあ、うん、優先枠でいいわっていうね、
うん、それはまた認められない、
それは認められない、うん、なんかあのそれって本当に優遇されてるのかどうなのかっていうのが、うん、ちょっとねよくわからないようなところもあります、うん、まあ那覇市の方もあのどうにかあのいい方法はないかと、うん、あの検討も進めているそうですので、はい、議会もね、
はい、知恵を出し合って、もうただほらやっぱり市営住宅そのものが、うん、まあ、住宅困窮世帯に対するね、うん、一つ の手当ですから、
そ う、ね、
まあ、そうでない方々もね、うん、まあ、所得に応じて家賃を払って住まれてるという方もいらっしゃるし、まあ、その辺ではあのそうやっぱり本当に困ってる人たちが、
うん、
はい、入ってくるという流れをね、はい、作るあの一つの大きなきっかけになるのかなっていう感じはあります ね、
う
ん、
う
すね、
もう本当に生活がかかった、
あ
の重要な、はい、あの課題ですので、ちょっと早急なね、はい、あの糸口を、ね、
そうです、
解決方法
那覇市全体で6000戸でしたっけ、
そうですね、
市営住宅がね、なかなかやっぱりお、まあ、多いのかなっていう、30万都市でどうだろうっていう議論ありますけど、
う
ん、かなりね、
県内の半分ぐらいですよね、
半分ぐらいは、あの那覇市で抱えてる状況の中でやってますから、
まあ、人口多いですからね、まあ、また人口比で見るとやはりちゃんとあの 多く抱えてる方ではあるようではありますけどね、
そうですね、まあ、やっぱり公的な、ね、支援というところでは非常にもどかしい、
そうですね、
本当に困ってる人はみんな入れてあげたい、
そうなんですよね、
だけれどもやっぱり抽選でっていうね、もう抽選で公平性を図るしかないという状況の中で、優先入居だったり最優先っていう枠なので、そこはやっぱり全体のことも考えながらやらないといけないところもあるのかなっていうね、それもちょっとね、悩ましいところですね、
まあ、あとは民間の賃貸住宅の活用という、まず補助金を出すという方法も含めてですよね、あの本当に困っている方々のニーズに届くような方法を、
そうですね、
なんとかですね、早く
これ議会でも知恵を出して取り組んでいきたいなっていう、
さて、この2月定例会ですが、まあ、この子どもの貧困にまつわることもたくさんありますけど、それ以外にもあの非常にその白熱した議論といいますか、注目を集めているのが中心市街地の、
そうですね、
これからの課題といいますか、ちょうどですね、那覇市が中心市街地の活性化に関する基本計画、その素案を、まあ、議会でね、説明があって全員協議会で、説明を受けたところですけども、ちょうど糸数議員はあのその中心市街地とかも担当の厚生経済常任委員会、
そうですそう
です、ということで、どうですかその委員会の中での議論っていう、
まあ、委員会での議論の前にね、まあ、一般質問でやらせていただいて、まあ、そもそもあの平成13年に、まあ、議員になりたての頃にいわゆる中心市街地のあの農連市場のそばに住んでましたんで、やっぱりこの中心市街地の問題っていうのはずっと一つの自分の中のテーマではあったんですね、でその中でなかなかごちゃごちゃっとしてる中で、まあ、いろんな事業が錯綜してて、で青写真はいっぱいあの作ってたわけですね、だけどあのどれが本当なのか、どれが潰れた計画なのかがわからない状況からのスタートだったので、平成11年に最初に基本計画を作って17年ぶりですね、やっとまとまった形で今回中心市街地の活性化に関する基本計画案っていうのが、まあ、やっと出来上がったという意味ではね、まあ、大変当局の皆様含めあのご苦労があったのかなっていう印象があります。この計画案そのもの覚えてらっしゃると思いますけど、あの議会でぜひ議決実験にしてほしいというね、
つまり議会がその、責任をね負うっていうことですよね、
そう、一緒に責任を取ってほしいぐらいの案件で、それだけ利害関係者も多いというところからすると、なかなかやっぱり案の作成に非常に時間を要した、で特にそのど真ん中にある公設市場、あの第一牧師公設市場の問題が、なかなかやっぱり結論が出ない状況の中で、この活性化案をどうまとめていくかというところでね、随分と苦労しながら出来上がった案という意味では、まあ、あの一定の評価は、あのできるのかなと思ってます。あとはもうどう計画に描いたことをしっかり実行に移していけるのかというところがポイントだと思うんですね、まあ、あの議会の中でも申し上げましたけど、平成11年に作った計画案というのは反省材料が多々あって、まあ、なかなか、まあ、中心市街地の範囲自体が大きかった、まあ、それを今回は設定範囲を半分ぐらいに、まあ、全国の中心市街地の大体平均並みに持ってきた、まあ、国際通りを中心にねということもありますし、あとやっぱり130本ぐらいの事業を、あのその最初の案では立てたんだけども、実施率が 40% というですね、結局なかなかこのうまく、まあ、事業予算の確保を含め、あのコンサルティング含めうまくできなかったというところの反省の上に立っての今回の案なので、やはり絵に描いた餅にならないように、まあ、どうねこれから中身をしっかりと肉付けしていくかという作業が問われているのかなという思いで、今回は一般質問させていただきました。
なるほどですね、非常に身近なあの課題でもあったということなんですけども、以前は確かにあの小羽倉あたりまで、ね、中心市街地、
入ってました、ソベとかね、入ってます、入ってます、
今までの反省を踏まえての今回の計画、あれあの議会でも非常に関心の高いテーマの、ね、一つでね、
一つですね、
はい、いろんな方が取り上げてますけども、今回の計画は、ね、どうなんでしょうかね。注目してる点ってありますか。
そうですね、やっぱり前回の計画の大きな反省点の一つは、うん、まあこれ那覇市の総合計画にのっとって案は作ってますけども、うん、総合計画の中でも、まあ、中心市街地はどうあるべきかということは議論をされて、
うん、
1点目はやはり暮らしたくなる街、
うん、
暮らしやすい街、ええ、まあ、2つあってですね、うん、もう1つはやっぱりにぎわいのある街という大きな柱がある中で、まあ、今回もそれにのっとって作っているけれども、ええ、この旧計画案では結局足りなかったところは、
うん、
商業の活性化、まあ、にぎわいを作り出すことに集中してしまって、はい、その本当に住みたくなるような街を作るっていう視点が、
うん、
まあ、事業も含めて大変にそこはボリュームが小さくなってしまったと、
うん、
私も住んでると思うんですけども、まあ、那覇市全体ではだいたい1ヘクタールあたり80名ぐらいの人口密度ですけど、うん、
はい、
中心市街地って120名なんですね、
うん、
これで全国の中心市街地でも群を抜いて高い、
うん、
でそういう中でやっぱり住環境が非常に問われている。やっぱり暮らしている人が買い物に来る、
うん、
また暮らしている人がやっぱり住んでてやっぱり好きな街になるところに観光客もねみんな来るんじゃないかって将来を考えると、
うん、
と思うんだけども、そこがやっぱり旧計画では思うように事業も含めて、うん、進めることができなかった、
うん、
市街地の再整備をしようと思っても権利関係が錯綜してて、
うん、
土地は別の人、
うん、
で建物作ってる人は別の人、
ね、
またさらに借りてる人がいるっていう、
うん、
それを錯綜した利害関係の中でね、
うん、
やっぱり整備ができない、景観上もきちんと整えきれないという中で来てますので、
うんうん、
個人的にはポイントはやっぱり暮らしたくなる街をどう作るかというところをね、
うん、
ぜひやっぱりしっかり見ていきたいなと思ってます、うん。
しかしながらですよ、これ両立するんでしょうかね、
うん、この辺もね、議会質問でやったんですけども、
そうですかなと思いますけど、
市街地整備と合わせて、
ね、
まあ、やっぱり一つは土地の、
うん、
利活用の面でね、
うん、
やっぱりまあ高層化という話も出てましたし、うん、であとどう特に公園の一人当たりの面積っていうのは、うん、那覇市全体のもう5分の1くらいしかないですから、
うんうん、
もう少し潤いのあるね、
うん、
もの施策をどう展開するか、
うん、
まあ、これなかなかだから私も両立は ね大変厳しいなという印象あるんですよ、
町中居住というね、
はい、
施策も提示してますけども、
はい、
それをどううまくにぎわいとね、
はい、
マッチさせていく、
はい、
まあ、おっしゃるようにそこに住んでいる人がいて、活性化するっていうのも、
はい、
おっしゃる通りなんですけども、
うんうん、
どういう形に、
うん、
なるのか、
うん、
まあ、形にするときに、
うん、
非常に難しいなと。
難しいと思います、
うん、
で住んで、まあ、今回は住んでる人のアンケート、うん、それから中心市街地外の人のアンケート、
うん、
まあ、両方取って、
うん、
きちんと整理してますけども、まあ、両方とも言ってるのはやっぱり交通面の不便さということを挙げてますね、
うん、
まあ、住んでるから交通関係ないのかなと思ったらやっぱり
いやいやいや
渋滞がひどいですよね、
うん、
駐車場がないとかっていう、まあ、ハード面のね、
ま
あ、整備が必要な部分もありますし、
うん、
合わせてさまざまなですね、やっぱりもうちょっとやっぱり住みやすくするために、何が必要かっていうこといろんな意見を挙げてるけれども、
うん、
よっぽど集中して、
うん、
選択をしてやっていかないと、
はい、
これまでの計画みたいに計画倒れに終わるのかなっていう印象あるので、
うん、
もう大体みんな出尽くしてるんですよ、
うん、
課題は、
うん、
課題は出尽くしてるので、あとはどう整理してね、どう優先順位つけて、で今回は全体で60ぐらいの事業が具体的事業ですでに入ってます、
うん、
5分野にわたって、
うん、
でその中でさらに新たな事業として20事業約、
うん、20
事業を新たにね入れていこうと、
うん、
これよっぽどしっかり、
うん、
順番をつけてやっていかないと、
うん、
また同じことの繰り返しになるのかなっていう感じがしてちょっと怖いんですね、
次世代に負担を残さないと言いますか、
そうそうそう、
あれですね、やっぱり議会が率先してね、やっぱりいろいろな多様な意見を吸収して反映させるっていうのが議会の特質の、
ね、うんうん、
一つでもありますから、まあ那覇市もそうなんですけども、
はい、
これからちょっとね議会でも議論をしていきたいところですね、はいはい、もちろんこれに町側とか、うん、そこだけじゃなくて派生して市民会館の問題とかね、はい、いろいろ出てきますので、
す、
はい、これまたいろいろとこの番組でも取り上げていきたいと思いますので、はいはい、ありがとうございます。まだまだお話をお伺いしたいんですが、はい、今月はこの辺にしたいと思います。
そうですね、
はい、もうちょうど議会も落ち着いてきた頃、放送をね、聞いてくださっている方々、その頃になっていると思いますが、はい、那覇市のホームページも、
はい、
ね、なんとリニューアル、はいはい、まずは正面といいますか、はい、フロントページからリニューアルして、はい、で中は徐々にやっていくということですので、そちらでその2月定例会の様子ですね、
はい、ぜひ
ご覧いただきたいと思います。
はい
はい、それでは本日のゲストです、那覇市議会議員の井戸和正弘議員にお越しいただきまして、
はいはい、ま
2月定例会のお話を伺いました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。